これね、よく、売れてる編集者とか著者とかも会話することがあるんですけど、彼らはどうやってその本をね、この想定点ですけど、表紙、タイトルだとか文字の大きさだとかフォントだとかいろんなことを工夫してやってるんですけれども、どういうふうにタイトルって考えていくかっていうと、書棚から考えるんですよね。よくなんかビジネスはゴールから逆算せよなんて話聞くと思うんですけれども、本屋の書棚に行ってここの棚に並べてほしいな、大型書店とかに行くとね、いろんなジャンル別に本が挿してあったり、棚出し店です、挿してあったり平置き置いてあったりするじゃないですか。どのコーナーに置かれたらこの自分が作ってる本が一番輝くんだろうって考えるとそう思うんですよ。でこれをじゃあ皆さん書店員だとしてね、この本をじゃあ担当しました、どこの棚に並べるか考えてくれって言われた時どうするかなんですよ。これ、どこ、ベイナレ本のとこ来ますかね。マーケティングで書いてるからなって結構悩むと思うんですよね。結果どうするかっていうと、多分ビジネス書に置きます、マーケティングのコーナーに置きますと、どうなるかって言ったら、読者、潜在読者ですね、潜在読者の方がこれ買うか買わないか悩む人はマーケティングのコーナーに行ったら、おそらく恋愛もないんですよ、これしか敵がいない。なのでそのマーケティングで恋愛が学べる本かなっていうことで、今までないジャンルが開拓できるのかなと思いましたね。いうのを、僕恋愛本読んだことなかったし、そのコーナーに行ったこともなかったんですよ。書店はよく行くんですよ、行ったこと ないんだけども、この本を中田さんが送ってくれたけど、送ってくれなくても本屋行ってマーケティングのコーナーに行って会ったら、なんだこれって気になると思います。だからそういう意味ではうまいタイトルの付け方だと思いましたね。でこのサブタイトルみたいなところにあるんですけど、1ヶ月でプロポーズさせた私の戦略と奇跡って書いてあるんですよ。この時点ですでにこうなんか得意性があるじゃないですか。1ヶ月でプロポーズさせたですよ。
恥ずかしいですね、家族に言われると。
させたっていうのは、いかにもなんか自分が仕掛けたよっていう感じがすごい出てるじゃないですか。そういうところもなんかすごい戦略的だなっていうふうに思いましたね。でこうそして 4.0 って皆さん意味わかります？ 4.0 ってなんかよくね、最近いろんな本に 2.0 とか使われるんですよね。これってどういう意味かってわかりますかね。例えばね、同じことが進化の過程で全く別物になるってあるじゃないですか。例えばガラケーがスマホになるとか、そういうことって起きるじゃないですか。例えば 4G が 5G になるとか、でなんか4が5になるだけでえらい世界観変わるよなんて今やたらメディアでやってますよね。ああいうことで数字を置いていくのを 2.0 とか 3.0 って言うんですよ。世代が変わるっていう言い方ですよね。それを中田さんオリジナルで 4.0 に当てはめたんですよね。
はい、コトラ大先生のマーケティング論を、今 4.0 まで来てるんで、無理やりそれに当てはめて、ね、はい、
じゃあこれなんですけども、この恋愛マーケティングにおける 1.0、2.0、3.0、4.0 って前書きに書いてますけれども、これね、例えば 1.0 で言うとどういうことかって言ったら、昔は言い名付けとか言ってね、恋愛っていうものは親が決めて、生まれた瞬間にもう結婚相手決まってるみたいな古い世界観あるじゃないですか。あれが 1.0 ですよね、はい、2.0 っていうのはこの書いてる言葉で言うと、結婚が例えば恋愛結婚が普通になってきたとか、これって 2.0 らしいですよ。で 3.0 は何かって言ったら、価値観が多様化してきて、共働きでリンクスって言葉が生まれたりだとかね、あとはその女性の社会進出が進んで結婚しないって選択肢も普通になってきた、これが 3.0 らしいですよね。昔はもう結婚いつするのとか、なんかクリスマス過ぎたらどうとかなんかあったじゃないですか。それ昭和かな、
かなり昔
ですよね。はい、はい、それが 3.0 らしいんですね。で 4.0 というのはこの本のまさに内容なんですけれども、これ何かっていうと、どっちかというともうパートナー選び、パートナー選びっていう世界になってきてるって話なんですよね。例えば人生も長いですもんね、100年時代って言われてて、なのでパートナー選びっていう考え方に変わってきてるよって、そういうこの主張でございました。はい、あとこれ私は冒頭で言ったと思うんですけれども、これは婚活営業本だって話ですからね、婚活営業本だって。もともと中田さんと営業の中だったんですね。
はい、営業とマーケティング的なその企画、自分で作ったものを売りに行くっていう仕事をしてます。
サラリーマン時代もやられてますね、はいはい、今も独立されてそういう技術も応用されてるんですけど、恋愛に、こと恋愛に関してはゴールは明確だったんですよね。38歳までに結婚して出産するってゴールは明確だったんですけども、30代の前半ってどうだったんですかね。
30代の前半は5戦5敗。
5戦5敗って意味わかります、 毎年毎年目標が結婚、
そう、この人と結婚しようと思って春に付き合いだったんです。
春、
はい、
で出会いの春
で付き合いだして、うん、6月が誕生日なので誕生日までに告白してもらうか告白してくれそうな人と誕生日にデートして、毎年ルーチンだったんです。お盆休みのあたりにお互いに一緒に実家の話とかしてちょっと将来を考えて、はい、11月に私地元の唐津くんちっていう佐賀のお祭りがあるんですけど、それを一緒に見に行こうっていうテストクロージングを見るん
ですよ。テストクロージングね、はい、佐賀まで行こうって言ったらやっぱ心理的にもね。
そうなんです、はい、でもそこで佐賀まで行ってくれた人がいなくて
ゼロ、
はい、
5戦5敗
で、あ、ちょっとこれは雲行きが怪しいと思って、はい、でももう12月ってクリスマスとか年末年始あるので、そこにギリギリプロポーズされようと思っていろいろまた頑張るんですけど、されたことがなく越冬し、
すごい探検隊かな
って。でもかなり探検、もうよく知った山なんですけど必ずそこで遭難して、はい、2月ぐらい
旅慣れたはずの山で迷子になり、
そうですね、はい、だから必ずそこの2月ぐらいにやっぱ関係がちょっとすごい結婚迫られてるなって向こうも思って、でもしたくないって思われてるなと思って、大体2月3月に、別れをするっていう。
それを5回繰り返したんですか、はい、30代前半で。
そう、 そうなんです。
で5人、
はい、
すごいですよね、はい、この本を読んで 今ここノウハウすごいびっしり書いてあるんですよね。これだから個人で営業するような機会がある人ってみんな読んだ方がいいんですけれども、はい、これってまあ、なんていうんですかね、これ書籍化するとビジネス書の基本なんですけど、自分の体験をどこまでさらけ出せるかですごい勝負なんですよね。よくここまで書いたなっていうので、ね、普通この明らかんと言ってますけど、結構なんか恥ずかしいじゃないですか普通。
あ、そうですね、なんか出した後だから一回も読めません
ね、ご主人さん読まれたんですかこれ。
読んでないですね。
読むつもりもない。
はい、なんかさせたっていう表紙を見て俺をさせられたのかっていう
まだ1ページもめくる前じゃないですか。
そうですね、ね、いろいろ
これ俺のことだよね。
そう、でも最上の、うん、世上最高の彼とっていうあたりで中和してるんですけど、
中和聞かなかった。
中和してる、されてるんですけど、読まない、一生読まないっていう。
一生読まないって家に何冊もあるんでね。
そうですね
あ、そうなんですか、
はい。
でこれすごい営業、さっき言いましたけど営業を個人でやるような人はみんな読んだ方がいいって言ったんですけど、恋愛に当てはめるって結構身近なテーマになるんですよね。急になんかマーケティングってちょっと小難しいイメージあると思うんですけども、うん、恋愛になぞって、あ、ここでこういうふうに中野さん考えてこういう布石を打ってそれを乗り越えていったんだみたいなのが書いてあるから、これって自分の営業に当てはめやすいと思うんですよ、頭の中の回路が、うん、はい。例えばね、その思い描くゴール、結婚の理想を確認するとか、例えば次セカンドステップでゴールに至るまでのプロセスとなる相手選びが適正か確認で、3番目に自分の考え方が正しいか確認するとかいうのを書いてるんですよね。これってまさにそのいきなり飛び出すなって話じゃないですか、
はい、
なんかちゃんと自分が欲しいものを明確にしてそのプロセスをイメージできた段階で武器を拾って走り出そうみたいな感じですよね、はいはい。だからこれ書いてること見たらすごいレベル高いんですよ、実は営業のノウハウとして。はい、だけどそれを自分の恋愛に置き換えられなかったってことですね。
そうですね、なんか恋愛は別だと思ってて、
結構ねこれすごいね多いんですよ実は、はい、個人で優秀な人がたくさん世の中いるんだけど、そのいざね出版の話になると急にどんくさくなる人いっぱいいるんですよ。キレッキレの人が出版になるといやもう全然わかりませんっていう人たくさんいるんですよ。要するにアウトプット、普段自分がやってることはスペシャリストなのに、そこからちょっとでも外に出ると急に素人になりたがる人が結構多い。そうだったんです、そういうタイプだったんです。
そういうタイプでした、はい、
うん、ね、いやすごいですよ。例えば営業の方は分かると思うんですけど、顧客管理って結構重要じゃないですか、ね、その新鮮さを保つために常にアップデートするだとかね、あとはそのスプレッドシートで管理するか、あれですよね、Excel とかで管理するってこれ当たり前なんですけど、それも結構恋愛でも徹底してますもんね、これ見ると。
そうですね、それまで全然やってなかったんです。フィーリングでなんとなくこの人が好きかなって思う人と1年付き合ってみてたんですけど、うん、でも私も5回のプロセスやってる、このプロセスとなんかテストクロージング の重さの比重は 春スタートで冬ゴールインでかなりプロセス完璧だと思ってたんですよ。 じゃあなんか一緒に登るパートナーが違うんじゃないかっていうところにやっとやっと気がついて、
募集して
そうですね、やっと募集して気がついて、うん、いや本当とことん結構ボロボロまで5回目の人は粘ったんですよ。
ボロボロまで粘ったんです。表現もそう
だな。年末に別れよう、やっぱ結婚で分かんないから別れようって言われて、2月にも結婚分かんないから別れようって言われて、でそこからあの3月に向こうのご両親の実家関西の方までわざわざ会いに行くっていうところまで、あのコミュニケーションスキルのクロージングの、あの
そう部分的には応援してた
もんね。すごい、そうそうですね、うん、なんかそこからちょっと本気になって、あのビジネススキルめっちゃ活用してご両親にまで挨拶に行ったんですよ。行ったのにやっぱりあの結婚できないって3月に言われて、あのいやこれだけあの駆使して物事を動かしてもやっぱ相手選びが違ったんじゃないかなってやっと気づいた。
そうですね、これすごい今大事なこと言ってるんですけど、うん、結局入り口の部分が間違うと、はい、これ頑張れば頑張るほど痛くなるんだよね。
そうです
ね、痛々しくなるんですよ、うん、要するにあの傷口が広がるとか、
そうですね、
ね、うまくいかないことを一生懸命してるっていうのはすごくもったいないので、はい、ここにもよく書いてあるんですけど、顧客管理の仕方とか書いてあるんですけど、もうダメなものはダメっていう。
そうなんです、採用の失敗は教育では取り戻せないっていう、
よくありますよね。
言われるんですけど、あ
の人事の世界で使われることなんですけど、はい、結構それに頑張る管理職の方多いですよね、はい、採用が明らかに失敗してるのに、はい、いや教育の仕方が足りない、熱意が足りない、うん、今度あの研修に行かせてみようみたいなのが多いですよね。だけどここですごく主張しているのは、入り口の部分は戦略でしっかり作戦を立てるということと、入り口の部分を間違えないと徹底してますよね。例えばプロフィールの書き方とかね、あの婚活アプリ活用されたんですよね。
はい、あのペアーズっていうアプリを活用しました、
は
い、
そこはやっぱりあれなんですよ、似たようなそのプロフィールの方すごく多いんでしょ。
あ、そうですね、うん、一回男性になりすまして女性のプロフィールを全部読みに行って
あのすごい緻密なあれだったね、マーケティングリサーチですね、は
い、それそこであのやっぱり競合っていうか、やっぱりどの棚にどういうふうに
年齢層とかあるんでしょ。年齢層とか属性が、はい、それでその自分のライバルになりそうな人たちのチェックしたってことですか。
チェックしました。
どういう印象が、はい、みんな同じですか、印象は。
みんな結構割と話しやすくて楽しそうでラフに会えそうな感じのプロフィール、ラフに、
あ、ラフにね、あの、気軽に
ご飯とか気軽に、はい、会えそうな感じの人がいっぱいいたんですね、はいはい、であと、はい、文章はとにかく長くて、これの真逆をいこうと思って、でも私は一回一回そのもうデートする時間も惜しいと思ったので、履歴書みたいなプロフィールを書きました、ね、
はい、分かりやすく、あのね、箇条書きじゃないけど
隅かっこつけて、うん、
ね、はい、真逆っていうよりはもうビジネスライクに徹底したってことですよね。
そうですね、
でそこに嫌悪感を示すような人だったらそもそも可能性低いんでもいいと、はい、
そうですね、
そんな感じですかね、
はい、あと課題図書的なのを書いといて、
すごいね、アマゾンリンクまで書いといて、ね、その恋愛、あれですよね、はい、恋愛のプロフィールにアマゾンリンクで私の人生を変えた本とかってね、
そうですね、
そこまで紹介してるってなかなかすごいですよね。
しました
、はい、それ読んでくれてたんですか、その結婚
サイト。いやなんか一応ネットで調べたりとかしてくれてる人もいたりとか、課題図書を読んでくれてる人とかもいて、
そうです、ね、すごいですね、もう言葉からやっぱ違いますよね、はい、課題図書ですよ。それでね、面白いなと思ったのがね、何ページって、こう普通ね、初めてのデートとかいう表現ってよく使うじゃないですか、うん、ね、中里さんにかかるとね、もうビジネススイッチの間中里さんにかかると、初めてのデートをどういう表現するか、初回面談初回面談って、ね、はい、そういうふうな感じの仕事してますか。
そうですね、初回面談です ね、はい、
だからあれですね、やっぱその自分がいかにその当たり前のようにやって強みを持ってるところを、いざそのなんかそこからテリトリーから出た時に応用できる力って大事ですよね。
はい、そうですね、うん、それを痛感しました。
そう、だからこれはあの営業本だって話をしたんですけども、恋愛だったら皆さんの馴染みのあるテーマだと思うので、これを恋愛の、まあ、中里さんの恋愛を、まあ、疑似体験しつつ営業のプロセスをチェックしていってもらえば非常に有意義な本だと思いました、はい、まあ、ちょっと触りっていうかね、はい、ぐらいはそれにしておきます、はいはい、中里さんどうでしたか、はい、こちらの方に。